パワーミッション21という宣教の方策がずっとルーテル教会で行われてまいりました。今はもうそのパワーミッション21は一応終了しているんですけれども、10年近くにわたってこの PM21 という名前でルーテル教会の働きが行われてきたんですが、その中にですね、全国伝道セミナーというセミナーを全国で展開したことがございました。私も何回か参加いたしましたけれども、1998年ですから今から16年ほど前のことなんですけど、ちょうどその年、私は岡崎から横浜の日吉教会に転任をした年だったんですけれども、岡崎のあります愛知県の三河地方でこの年に全国伝道セミナーがございました。そして市川教会からも何人かの方が参加され、私も日吉教会から参加したことを今思い出します。その時にですね、そのセミナーの一つの成果としまして、参加者が自分の証を作るという試みがございました。この中で参加した方覚えてらっしゃるかもしれませんが、100人100証という名前で100人が 100の証をすると、それぞれの証をするという内容で証集を作りました。でそれを読んでみるとですね、今でもアガペルームにございますので、どなたも見ることができますが、教会につながった方、洗礼を受けて救われた方々がどういうきっかけで教会に来るようになったのかということが見て取れます。一番多いのはやはり聖書の御言葉との出会いでございます。聖書との出会いといいましてもですね、100人の方が100の証をしているといっても、皆さんが聖書を初めから終わりまで全部読んだということはまずないんじゃないかなと思うんですね。ごく一部の人だけでしょう。旧約聖書も新約聖書も全部読んだという方は。けれども、ほとんどの人がですね、聖書の中のどこか一つの御言葉、一つの聖句、それが心を捕まえて受洗、洗礼を受けるという決心に至ったんだということがよくわかります。聖書の言葉がその人の人生を変えたということですね。でどうして聖書の言葉がそのように心に残り、そしてその言葉によって神様を信じ洗礼に決心されるんだろうかということを思わされるわけであります。それはやはり聖書の御言葉が新鮮で知恵にあふれていて、インスピレーションが豊かだからでありましょう。先ほど読みしたイエス様の聖書の言葉、三条の説教、三条の水訓、そういうふうに言われています部分でも、特に多くの人たちの心に残る御言葉ではないかなというふうに思います。今日のところは5章の途中からでありますが、三条の説教というのは5、6、7章とかなり長くこの部分が載っております。大変印象深い一つ一つの御言葉でございます。 日本人の心に届きやすいのかなっていうふうに思うんですけど、決してそうではなくって、この三条の説教と言われる部分というのは民族に関係なく、どこの国の人たちも同じように感銘を受けます。私ども人間の命の奥底へと深く届いてくるのでしょう。文化にかかわらず言葉も超えて伝わってくるわけでありますから、人間の命の根っこのところに突き刺さってくる言葉と言ってもよろしいと思います。この言葉が深く心に刻まれるのは、これが私どもの言葉ではなくて主イエスの言葉だからでございます。イエスが語らなければこの御言葉は聞くことができませんでした。肌の色、言葉の違いを乗り越えて人間の思いや発想にはないメッセージがここにあるから、私どもの心に残るのであります。今日のところはその三条の説教のごく一部なんですけど、ちょうど今日の福音書のところだけでも一回の礼拝で読むには結構多めの分量だったですね。でひとまとめで、まあ、ここを読む必要があるので、少し長くても今日一日の福音書に割り当てられているわけであります。一つの共通点が今日の福音書の中にはございます。あなた方も聞いている通り、この言葉が何度か繰り返されておりました。しかし私は言っておく、この言葉も繰り返し出てまいりました。それが今日の福音書です。あなた方も聞いている通りとは、誰もが聞いて知っているということでございます。ことわざですとか古くからの言い伝えのようにいちいち説明するまでもなく、イスラエルの人たちであればもうすでに頭に入っている、聞き及びのある教え、その説明をするときにイエス様はあなた方も聞いている通りと前置きをしたのであります。そしてそれに続いて、その古くからの言い伝えの言葉を語っておりました。そのようなパターンが今日の福音書でございます。誰もが知っている教え、これ旧約聖書の教えのことでございます。ユダヤ人たちが律法と称して伝統的にずっと大切にしている神の言葉のことを指しているのです。ユダヤ教徒にとっては今でも絶対の言葉、人間の倫理観とか論理とか理屈も一切合切を黙らせてしまう絶対的な権威が旧約の律法でございます。その権威は先ほど後藤姉妹に読んでいただいた旧約の言葉にもよく表れております。申命記の30章からだったんですが、その16節の言葉を思い出してください。その戒めと掟を守るならばあなたは命を得かつ増える、あなたの神主はあなたが入っていって得る土地であなたを祝福される。戒めと掟を守るならば 神はあなたを祝福される、これが立法の御言葉でございます。その言い伝えをまず前置きで、その言い伝えを言って、今イエス様はですね、この神の言葉に向かって、面と向かって挑むのであります。しかし私は言っておく、あるいははっきり言っておく、こういう言い方をしてですね、切り返し返す刀でイエスは自説を説いたのであります。今日の福音書のところにこのパターンが5回出てまいります。それが今日の福音書なのです。ここでイエス様が引用した聖書の言葉、これはもうユダヤ人ならずともですね、日本人でもクリスチャンじゃなくてもよく知られている言葉でもあります。モーセの10回、モーセの10回といえば立法中の立法でございます。その旧約の権威ある神の立法をイエス様はバッタバッタと切り落としたのであります。過去の権威ある言葉を否定するぐらいのことだったら誰でもできます。批判すればいいだけのこと、あれは良くないね、大したことないよ、まあ、そういう言い方が現代でも私どもの口癖にどうでしょうか、なっていないでしょうか。口癖になるほどいとも簡単に見下すっていうことをやってしまうわけであります。批判してその後次にちゃんと問題点を指摘し、それを乗り越えて新しく建設的なこの意見を作る、そこまで言うとなると大したもんでありますけれども、なかなかそこまでは難しい。私どもは あれは大したことないと批判して終わってしまうことがよくございます。イエス様の言葉をもう一回聞いてみましょう。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出せ、捨ててしまえ、体の一部がなくなっても全身が地獄に投げ込まれない方がまだマシだろう。あなたの右の手がつまずかせるなら切り捨てなさい、体の一部がなくなっても全身が地獄に落ちない方がマシだろう。どうでしょうか皆さん、このイエス様の言葉、過激な言葉ではないでしょうか。過激な言葉であるだけに私どもの心にも強烈に響いてくるのであります。心にずしんとくるのであります。インパクトが強いだけに私どもの記憶にも残っていきます。これを読んで受け取る人は言葉通りにそれを受け取るからであります。右の手を切り取って捨ててしまいなさい、 目をえぐり出しなさい、まあ、イエス様こうおっしゃったわけですが、文字通りそうしろ、そうしなさい、そのように言うのがイエス様の狙いではありません。聞く側もそんなこととてもじゃないけどできないよって思います。でこのようにこの、まあ、分かりやすいんですよね。 端的にズバッと言っていただくと分かりやすい。この分かりやすさっていうのは落とし穴があって、間違って解釈をしやすい、とても危険なものだということも同時に覚えておいて、いただきたいのです。分かりやすい言葉はインパクトが強いし受け取りやすいけど、それだけにですね、真意を正確に伝えるというには十分ではないんです。このような過激な言い方によって主イエスが伝えたかったメッセージっていうのは、では一体何でしょうか。モーセの十戒にこう代表されます神の律法、これはこの律法によって神が現れたということなんですね。人間の言葉によって神が権限なさったということでございます。律法というこの言葉の中に、掟の中に神が生きておられると。ですから律法を守り、そしてそれを実践することこそが神に従うことであり、それが神様とつながる方法なんだと、こういうふうに考えるわけであります。事実、律法学者と呼ばれた人たちや律法を重んじたファリサイ派のユダヤ教徒の人たちはそういう受け止め方をしたのです。そして自分たちが受け止めるだけではなくて、彼らはそれを人々にも指導し、そのようにしなさいと教えるのであります。彼らは律法の専門家ですから、それを説く彼らの言葉というのは、知らない、律法を詳しく知らない人たちはただなるほどね、うなずいてそれに納得していくしかないわけであります。で、言葉によって神が権限されたというのは、私ども人間にとってはとってもありがたいことではあります。言葉だからこう聞いて理解できますから、神様がどういうお方で、神様が何を人間に伝えたいのかを言葉は私たちに伝えることができるので、とってもありがたい。だけどもそれを正確に理解するには、どうしてもその神の言葉を解釈をするということをしないといけないわけであります。で、この神の御言葉の解釈をする作業に当たったのが律法学者でございます。神の御言葉をもっと深くきちんと彼らは理解できるわけですから、律法学者の権威というものは、それはもう絶大なものでございました。だけれども皆さんよく考えてください。律法学者の解釈というのは神の御言葉ではありません。そこには人間の読み込みが、人間の意図がどうしても入り込んでまいります。それにもかかわらず律法学者をですね、自らの権威を盾に、彼らの解釈があたかも律法の意味を正確に伝えている、そのように思い込むわけであります。言葉による神様の権限というのは神様の力でありますから、本来はもっともっとダイナミックなはずなんですが、そうした人間の解釈というプロセスを経ることによって、神の言葉は間違ったまま伝承されていって、そのまま次の世代次の世代へと伝統として、伝わっていくのであります。そして時の経過とともにその解釈が 神の御言葉として徐々に徐々にこう固まって、いくわけです。神様の神の言葉というのはそのように考えると噴火して流れ出す火山の溶岩のようなものであります。それほど大きなエネルギーを持っておりますけれども、溶岩はやがて冷えて固まるんです。神の言葉も人間によって解釈されていきながら徐々に固まっていってしまうんです。それが言い伝えに伝承になって後代にまで残っていくのであります。御言葉の本当の意味からは離れていても、ひとたび固まってしまえば、たとえ間違っていてもそれが正しい教えと権威を持って伝わっていくことになります。しかし私は言っておく、イエス様はこの言葉によってカチカチになった固まった溶岩のようなこの人間の解釈を砕いたのであります。粉砕したのであります。砕いてそれをもう一度御言葉の中に秘められた神ご自身を表したのが今日の言葉でございます。それは過激の言葉となりましたが、やはり神様は人間の言葉でそれを成したのであります。神の御言葉は解釈によって人間の都合に合わせて受け取るべきではない。神の言葉は火山の溶岩のように固まってしまうものでもない。もしも律法という神の言葉を実行することであなた神様に救われようとするなら、それだったらとことん徹底的にそうしなければなりません。目をえぐり出さなければいけませんよ。火の地獄にも投げ込まれること覚悟しなさいよ。これがイエス様のメッセージです。律法を守り行うことであなた救われたいんだったらそこまでやりなさいというのがこの言葉でイエス様が伝えたかった意味でございます。律法によって神様とつながるというのは不可能です。できません。それをイエス様は訴えているのであります。一般の人たちだけではなくて専門知識を持った専門家の律法学者でもそれはできないということを主イエスはここで語っていくのであります。できるつもりの、あるいは成し遂げたやり遂げたつもりの律法学者も念頭にこれをイエス様は語っておられます。今日のこのイエス様の言葉からは激しさ厳しさばかりが目立って聞こえてまいりましたけれど、イエス様は律法ではなくって全く別の方法で神とつながれることを神とつながることができると私たちに示してくださったお方です。しかし私は言っておく、この言葉、救いは律法によるんじゃない、そのことをこの一言で示したのであります。溶岩のように固まった律法を打ち砕き、新しい約束の言葉をもたらすために救い主イエス・キリストはこの世に生を受け、神様から使わされたのであります。お祈りしましょう。主なる神様、 イエス・キリストをこの世に送り、私たちにやはり同じく言葉によって新しいあなたを見せてくださり感謝をいたします。私どもはあなたの律法の前にただくず折れ、できないことを自覚するしかありません。力なき私たちをどうぞイエス・キリストの贖いによって救い道へとお示しくださいますように、主イエス・キリストの名前によって感謝しつつお祈りをいたします。アーメン。